西部進を語る。安保闘争から新自由主義闘争へ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
僕がね、今編集長をやらせてもらってる表現者クライテリオン、あるじゃないですか。
はい。
それをまあ作ったのが、まあ、僕の師匠にあたります西部進っていう、まあ、言論人思想家が、四半世紀以上前に作らはった本なんですけど、それをまあ西部先生が他界されて、この間七回忌があったんですけど、その お亡くなりになる直前に、いや藤井君こう頼むよっていうことで依頼されて、じゃあわかりましたっていうことで、で表現者っていう雑誌を引き継いで、であのクライテリオンっていうタイトルもつけて、でリニューアルをする格好で、今表現者クライテリオンっていう雑誌を、言論誌を始めさせてもらってるんですけど、
はい、
まあ七回忌ということもありますし、そろそろ西部先生についてのまあ我々生きてる人間が、まあ、語る、出版するのも大事だなと思ってた時にですね、
うん、
あの森田実先生っていう方がお声掛けいただいて、藤井君西部先生、西部の話を本書こうじゃないかって、あじゃあぜひって言って、これはもう3年ぐらい前ですかねに声掛けいただいて、でずっと、まあ、準備をして、ようやく今年、出版できたんですね。あの西部進を語るっていう本を出版することができました。
はい、
でこの森田実先生っていうのが、西部先生の学生時代の東京大学の先輩でもあって、うんうん、学生運動をやってはったんですけど、西部先生60年代安保の闘争ですよね、全学連とかっていうのがあったんですが、そのあと文都とか、っていう組織があって、で学生運動してはったんですけど、西部先生がその学生運動の先輩でもあるのが森田実先生。まあ時代がね、60年代安保ですから、60年前、64年前ですよね。
すごいですね。前ですね。
すごい前の、まあそういう戦後すぐの、まあ日本の、まあ半ば独立運動として、
はい、
安保闘争っていうのがあったと解釈することもできると思うんですけども、うんうん、まあ、その頃からのお付き合いで、で、西部先生が、まあ学生運動が終わって、まあ牢屋とかに入れられたり、警察捕まったりとか、もうしたんですけど、そんな獄中、これ政治犯ですから、決して、何か悪いことしたっていうわけじゃなくて、国家権力が捕まえただけの話ですから、またちょっとまた別だとは思うんですけど、一般的な犯罪とは。で、出てきて、で、そしたらもう彼はものすごく優秀な学者だったので、当時の宇沢博文先生、宇沢公文先生っていうすごい立派な経済学者がいて、に声をかけられて、君学者になりなさいっていうことで、
うんうん、
まあ学者をやって若手研究者になったんですね、東京大学で。で、その頃にまた森田実先生は出版会に、でお仕事をされてて、君なかなか優秀やから、ちょっと本書いたらどうやと、うちの雑誌で、連載したらどうやということで連載しだした本が、
うんうん、
ソシオエコノミクスっていう本になって、これが西部進のデビュー作になっていったので、まあ、森田実っていうのが若き学生の西部進の運動の、まあ、バックにおられた、
うんうん、
あと同時に若き西部進研究者が世に出るきっかけを与えたのは森田実先生っていう方だった。
大先生ですね。
そうなんです。で、が、僕は西部先生の一番最後の弟子っていうかね、最後20年ぐらい一緒にいた弟子ですけども、が、と一緒に本を書こうと。
はい、
西部進を語る本を書こうじゃないかっていうことでね。まあ書いて、ようやく出版できたんですが、
はい、
まあ、あの森田先生は残念ながらちょうど1年前の去年の2023年の2月に危篤になられて、ご逝去されたわけですけど、ようやく最後の絶筆になったんですけど、この西部進を語るっていう本が、本当これね、やっぱり亡くなってから出版するのはちょっとこういろいろと手続きとか段取りが必要だったんで、ちょっと時間かかったんですが、ちょうど西部先生の七回忌の翌日に、出版することができまして、よかったなと。今日は、森田実先生並び西部進先生を忍びながら、西部進の語るについてお話したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば 戦後日本政治の闇が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマ配。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、西部進を語る、安保闘争から新自由主義闘争へ。
うん、僕はね、この本を出版できてるんで、まあ、いろんな本出版してきましたですけど、うん、非常にね、感慨深いんですよね。まあ、自分の師匠の本でもあるし、
はい、
でその師匠の、まあ、さらに重大な重要な先輩の森田先生で、森田先生はすっごい僕のことも可愛がってくれてたし、うん、なんていうか、森田、西部、藤井っていうのが、これがね、それぞれいろんなリンクで絡み合いながら、この一冊の本がようやく出せたっていうのはね、うんうん、本当に僕は感慨深く思ってるんですけど、
はい、
なおちゃんも、うん、ちょっと読んでいただいて。
そうなんです。拝読させていただいて、はいはいはいはい、私ね、すごいね、心に響いた言葉があって、ちょっとご紹介させてもらっていいですか。はい、西部進は、類まれなる優れた学級だった。いい仕事をたくさん成し遂げた。西部の最後の傑作が藤井聡なのだと私は思うって書いてあって、もう私すごく感動しました。
うん、本当ね、もう過分なお言葉なんですけど、
うん、
そのお言葉、その、この本の、最後のまとめ、本当にお亡くなりになる直前に、初めにを書かはる。本って、だーって内容書いてから最後に初めにと終わりにをこう書くんですけど、
はい、
その分、その一言がね、森田稔先生の、最後の文章なんでしょうね。生涯の中で書かれた本の中で。
だからその先生のなんか思いも、今までにいろいろ先生からね、聞いてたので、この言葉見てやっぱり、ちょっとグッときましたね。
いや、本当にね、過分な言葉なんですけども、なんとかね、森田先生の思いとか、西部先生の思いっていうのがあっても、だって生きてはる間はね、いろいろと話聞けるし、僕は何もやらんでも、あの二人すごい人ですから、いろいろやってはるんですけど、
はい、
死んだはるじゃないですか。そしたら、じゃあ森田先生の話、どれだけの人が直接聞いてたんかとか、西部先生のことどれだけの人が見てたんかとか、わからないじゃないですか。でも二人とも亡くなってるから、増やせられないじゃないですか、彼らの力で。
そうですね。
そしたら、まあ、彼らの思いの中で僕はもう心底を共有している思いもありますから、その思いに基づいていろんなことをやっていきたいなと、まあ、この日本のためにやらなきゃいけないこといっぱいあるよなと、まあまあそう思ってるんですよね。まあ、じゃあ彼らの思いって一体何やったんかっていうとね、なんかよく言われるのがね、西部先生ってなんか安保闘争をやってたから左翼でしたねと、ところが晩年は保守思想とかって言って自由民主党のなんか思想バックグラウンドをやったりねしてるから、なんか今はもう右翼になりましたなと、まあ、左翼から右翼に転向しはったんですねとこう言われるんですね。で、実は森田先生も同じことを言われてて、森田先生はその60年代安保のさらにその前の砂川闘争っていうね、もう歴史的な学生運動がっていうか住民運動、国民運動があって、これアメリカ軍を追い出したっていうのが、まああるんですけど、
はい、
で、その頃はなんか左翼ですよね。共産党員ですから。
うんうん、
共産党に入ってて、で、共産党と大喧嘩してぶん殴って、で、共産主義者同盟って、分党っていう、俺たちこそ真の共産主義者だっつってね、分党を作ってね、共産主義のさらに左側に行くってね、共産党の。まあ、そんなことやってたんだけど、まあ、戦後は自由民主党のバックボーンになっていって、晩年は、それこそ、二階俊博さんとよくお仕事をされて、で、安倍内閣にもいろいろアドバイスされたりしてて、いわゆるね、保守って言われる人にこうなっていって、二人ともね、土左翼って言われてたのに、なんかめっちゃ右翼やんけ、みたいに。
はい。
なってて、違うことやってはるっていうふうに思ってる人多いと思うんですけど、実はね、思いは一個なんですよ。それは今日のサブタイトルの安保闘争から新自由主義闘争へとこう書いてるんですけど、
はい。
もともとね、安保闘争って何かって言ったら、アメリカと日本が日米安保同盟という軍事同盟を、結ぶっていうことになってるんですけど、なやめちまえこの野郎って言ってるわけで、そんなもん自分の国は自分で守らなあかんやろっていうのがベースにあるんですよ。
はい。
まあそれは憲法9条で非武装中立じゃないかっていうのもまああるんですけど、アメリカの奴隷になるわけじゃないですか。その軍隊駐留されて。で、全部アメリカの言いなりになって。だから、俺たちは俺たちで生きていくんだよって思いがあって、何がアメリカやねんっていうのが、根本的なね、コパッションとしてあるんですよ。それで、でも結局なんかもう、アメリカの言いなりになって、で、60年代安保、70年代安保ってあって、で、もう80年代ぐらいになったら、中曽根さんが不沈空母ですとか言い出して。で、小泉さんとか日米同盟だとか言い出して、同盟だとか言いながら完全にアメリカの手下にこう、どんどんなっていったわけですよね。で、その手下になっていった時に、アメリカはもう軍事的にも支配したから、はい、次経済支配したろうということで仕掛けたのが、新自由主義。で、日本のマーケットはアメリカ企業にもやらせろやと。自由化がええに決まっとるやろとな、小泉。そうですわ、そうです、そうです。ってな、竹中さん、そうでおますわ、言って。小泉さん、竹中さんをぶっこんできて、それで、マーケットを開けさせて、日本の産業どんどんポロポロになっていって、農家もポロポロになるし、で、いろんな業界がどんどん外国にやられていくと。だから、ある意味、安保闘争っていうのも、新自由主義との戦いっていうものも、全然違うように見えるんだけど、どっちもね、アメリカの侵略から日本を守るっていう、戦いなんですよ。だから、西部進も、森田実も、安保闘争徹底的に、砂川闘争、安保闘争、学生運動徹底的やると同時に、戦後の安保が通ってしまった後には、新自由主義というアメリカ経済支配からの独立を目指した闘争を彼らは徹底的にやったわけですね。で、その根城が、表現者っていう雑誌。だったわけですよ。
はい。
で、それも僕は彼らの、まあ、西部進の弟子であり、森田先生にも可愛がってもらった、人間として、その思いを引き継いでるんですよ。日本を外国の支配侵略から守って、自分たちの力で生きていけるような国を作るんだっていう、まあ、当たり前の独立闘争を、気づいてるだけで、別にこれは西部であろうが、東部であろうが、北部であろうが、森田であろうが、林田であろうが、なんであろうがですね、
はい、
誰だってそう思わな、ダメじゃないですか、自主独立なんちゅうのは。
うん、
でもそれを、まあ、引き継いでるんやなっていうのが、
うん、
森田先生とじっくり対話してね、今回西部進を語るで、西部進とは一体何だったのかっちゅうのをね、いや、西部君はな、と、みたいな感じで、昔こうだったんだよ、とか、麻雀は弱くてだな、僕がいつも勝って、でも借金は全部返したよ、あいつは、とか、その辺の話から、どういう思いで学生運動をやってて、どういう思いで若手研究者やってたのかっていう話も、すっごいいろいろと、聞いていく中で、今言ったストーリーがね、僕の中で、くっきり見えたんですね。だから、ある意味ね、僕はね、この本書くまであんまりそう思ってなかったですけど、チラッとしか。今回はっきり思ったのは、あ、安保闘争をやってる流れでやっとんやなと。だから、西部とか森田の、まあ、弟子筋として、まあ、当たり前よなと。そしたらもう、その小泉とか竹中とか、今の最近の河野太郎やとか、菅義偉だとか、安倍晋三さんたちがやってたような、ああいう構造改革だとかも含めて、岸田さんがやってるような、今の政治とかも含めて、そらまあ反発するよなと。で、それでね、こういったもう、闘争はまあ負けまくっとるわけですわ、わしらは。もうどんどんダメになってきとるわけですけど、一 回だけ買った闘争があるんですよ、
うん、
正式に。それがね、森田実が学生の頃に主導した学生運動を中心として展開された砂川闘争なんですよ。その時に砂川闘争で森田実が勝利できた最大の武器がね、実はね、一曲の歌なんです。
え、歌なんですか。
ぜひ改めて聞いてみましょう。昇華の赤トンボです。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ゆきさおりさん、安田幸子さんの歌で赤トンボお届けしました。
まあ、この曲を知らない方は日本人ではまあいないんじゃないかなと思いますけども、なぜこれがその日本が唯一アメリカに勝利した闘争における最大の武器になったのかっていうとね、
はい、
まずあの砂川闘争がどんなんだったかっていうのをちょっとご説明すると、東京の都心から西の方に行った砂川っていう場所が、まあ、あるんですけど、そこに米軍が基地を作るっていうことになったんですよ。それで日本政府にそこをちゃんともう土地全部接種しとけと、ちゃんとこう確保しとけよってこう言ってたんですけど、地元の農民だとか住民たちは、いやふざけるなと、ここは俺たちの土地じゃないかと、なんで米軍なんかに召し上げられなあかんねんと、うん、いうことで反対運動が起こるんですね。で、その時学生だった森田実君はですね、これはもうとんでもない話だと。もともとあのアメリカ軍って撤退するはずやのに、ポツダム宣言ではそう約束してたんですよ。ポツダム宣言を日本政府は受諾したんですが、武装解除すれば全員出ていきますよって書いてあったんですよ。だからポツダム宣言を受諾したのに、武装解除したのになんでアメリカ軍がおんねんと、約束違反やないかお前と、ふざけるなお前ってすごい怒ってた。まあ当たり前ですよ、ふざけるなってこう学生運動は東京大学の森田実はそう思ったわけです。もしあの彼はね、とてつもない天才でね、人を使う天才というかね、グループを作って運動論を展開する、学生運動の中でも最も優秀な人物と言われた、人間なんですけど、が砂川に乗り込んで、で乗り込むに前にその灯台をまとめて、で行けと、
はい、
で行って、でずっと逃走していって、なかなかこうどかないわけですよ。そしたら向こうはもうだんだん機動隊とか出てくるわけですよ。で機動隊でも出てけお前とか言って、でだって最終的には天安門広場みたいにね、なんか戦車持ってきてガーって引いてしまったら勝てるじゃないですか、国家権力は、
うん、
日本はそこまでやらなかったわけですけど、機動隊が出てきて、機動隊だってそのヘルメットかぶって盾持って棒持ってますから、そんなもん学生なんでもボコボコにしまえて追い出せるわけですよ。でずっと試合やって、もう生も子もつき果てるわけですよ。で普通はもうね、もうしょうがない、負けようかっていうことになるんですけど、
はい、
ずっと頑張って今日までに接種できなかったら、そこの場所をその政府側が確保できなかったら、もうちょっと、いろんな手続き上、もうこれは砂川はで基地作るっていう話が流れるっていう日が来るんですよ。
はい、
でそれでもう向こうも機動隊側もめちゃくちゃ来るわけですよ。でこっち側も最終闘争やってこう戦うわけですよ。でその時ずっと向き合ってる時に、誰が音頭を取ったわけでもないのに、夕焼け小焼けの赤とんぼを歌い出すんですよ、学生側が。それをね、もうただひたすらみんな歌い出すんですよ。森田実もね、もうただただ歌うしかないと、もうそれまでもう暴力的に戦ってるんですよ。最後徹底的に夕方になって歌っていくんですよ、昼間がずーっと。そしたらね、 機動隊員だとかお巡りさんたちもね、まあ、ボロボロ涙を流してくるんですよ。だから これで彼らはこう言うんですよね。あちらも田舎から出てきたり、まあ、いろいろあったんだろうと。だから機動隊員も、まあ、機械のような人間に見えるけれども人間であり、うん、日本人なんですよね、
うん、
だから機動隊の方もなんでこの頃戦ってんのかも分かってるわけですよ。
うんうんうん、
わかりますよ、
うん、やっぱり先生もねいろんな思いがちょっと溢れてきてしまうと思います。
戦いもね暴力で勝ち取るもんですけれどもやっぱりね最終的にはこう思いがなかったら途上ないんですよね。
うん、
だからこれでかろうじて我々日本国民はまあ、勝てたんですよね一回だけね。
うん、でもなんかそう考えるとやっぱりこういうね、うん、歌の力っていうのは心を動かすものなんですね。
うん、でかつやっぱり思いがなかったらね、うん、もう戦いに勝ってもしょうがないっていうかね。だからなかなか我々暴力がないのでっていうか権力がね、力が、うん、まあ暴力なんて当然なんですけど力がないので、そう新自由主義との闘争だったり財務省との闘争だったり医療業界との闘争だったり外国の闘争に勝てないですけど。
うん、でもね思いを引き継いで。頑張って訴えていかないといけませんね。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。はい、
これね西別相撲を語るねこの本、はい、森田実と僕のまあ共著なんですけど、うん、まあ多分これ読む人少ないんちゃうかなっていうことでね、出版社もねものすごい少ない冊数でしか刷らなかったんですよ。
そうなんですか。うん、
なんですけどね、
うん、
また瞬く間に売り切れてね、
うん
うん、今また増刷していただいてますので、
はい、
あのいやこんなん読む人いるんやって出版社も思ったんでしょうけどね。
いやいやぜひ皆さん読んでください。
これはねすごくね大事な本ですから、うん、まあ、このラジオをお聞きの皆さんにもぜひ手に取って読んでいただきたいなと思います。で、僕らまあ経済の話したり、まあ過剰医療の話をしたり、いろんなことを言ってますけど、その背後に何があるのかっていうと、まあ、日本の独立っていうことですし、侵略から守るってことですし、うん、そのさらに背後にあるのが、まあ、それこそ赤とんぼで歌われているような、山の畑の桑の実を小籠に積んだは幻か。そういう情景が、ふるさとの情景が日本ってこうよなって、それが蹂躙される感じがあるわけですよ、我々は。
はい。
で、それをこう、ふざけるのは何してくれてんのよ、お前、うん。っていう闘争なんですよ。それが安保闘争だったし、現在では新自由主義闘争だったし、あるいは財務心理教批判であったり、お前らのせいでこれ潰れるやないか、お前。っていうね、基本的なパッションがあって、あの砂川闘争の1950年代からね、80年代、90年代、そして21世紀の2020年代の、今までずっと引き継いできた、男の人たちがいたっていうことなんですよね。この森田実、西別進。で、それを、せつながら、不詳私が、一部引き継がさせていただいてやってるっていう流れがあるので、でそうじゃないと、我々の一番大事なものがずっと壊されてしまってるんですから、
うん、
それやったらね、もう生きてても意味ないじゃないですか、そんなもん。だから人として最低限に生きるためには何をしなあかんのかっていうのがね、うん、よく見えてくる本だと僕は思いますし、はい、でそれは森田実先生と西部先生のお力で、うん、僕を導いていただいたっていうことですから、ぜひねご一読いただきたいなと 思います。
は
い、
そして、2月25日には、はい、シンポジウムがありますよね。
そうそうそうそう。この過剰医療の構造って、医療業界にもいろんな闇があって、それで日本の大事なものが壊されてるっていう構図がありますから、それを医師の長尾和弘先生と一緒に訴えようというシンポジウム、はい、新型コロナと政治、テレビシンポジウムでね、消えたコロナ対策費77兆の真実っていうのを、これ2000人の大ホールでやりますから、はい、まだまだ席空いてますから、
はい、
もうぜひね、2月25日午後1時、神戸文化ホールまでお越しいただきたいなと思います。
はい、ぜひ皆さん、インターネットなどで検索をして、お越しいただけますように、よろしくお願いいたします。はいはい、そして、表現者クライテリの最新号も、ね、ただいま発売中でございます。
はいはい、日本を救うインフラ論って言ってね、
はいはい、
これはね、だ外国に攻められてふるさとなくなってきてるじゃないですか、
うん、
でそこを守る最大の武器はね、やっぱりインフラなんですよね、
うん、
しっかりインフラで、その地域を守っておけば経済も発展するし、産業も発展するし、お金がある程度回るようになったら、その資本主義の力を使ってそのふるさとを守ることもできるし、物理的な洪水だとか高潮だとかだったら堤防で守ることもできるし、やっぱりね、それぞれのふるさと日本っていうのをね、守っていくには最低限のインフラは必要なんですよね。それをね、まあ、改めて、今回のクライテリオンで論じましたので、ぜひこれもご一読いただきたいなと思います。
ぜひ書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。